こんにちは。しばらく裁判員の話をしておりませんでしたので、今日は裁判員裁判のお話をさせていただきます。先月、裁判員裁判が始まって8年が経ちました。早くも8年という感じもしますけれども、惨憺たる8年、そのように言ってもいいのではないかと思います。8年の直前といいますか、5月の3日の日には寺田最高裁長官が憲法記念日の恒例の記者会見をしました。ほとんど裁判員には触れませんでした。裁判員は定着したというような議論が始まってから3、4年ぐらいは言われていましたけれども、だんだん言わなくなった。3、4年の頃にも定着というのはおよそ実態とかけ離れてるなというふうに私は思いましたし、そのようにも話したこともあります。もうその頃から惨憺たる状態になっていたけれども、そこは強引に定着という言葉にこだわって言い続けていたという感じがします。今はそうは言わなくなった。そうは言わないどころか、今年の言葉の中ではこういうことを言うようになったなという驚きの言葉がありましたね。それは大きな破綻はない、そういう言葉です。なるほど、大きな破綻はないということは、中程度あるいは小さな破綻というのはあるということを認めたことかと、こんな感じも私はしました。破綻という言葉が少なくとも寺田長官の言葉の端に乗ったというのは、これは驚くべきことです。やっぱり非常に厳しい状況になったということを認めざるを得ない、そういう言葉だというふうに私は思いました。裁判員裁判8年、裁判員裁判を受けた被告人の数というのは1万2000人近くに達しています。もっとも始まった頃には年間3500人ぐらいの被告人が裁判員裁判を受けることになるはずだと言ってましたから、もし年間3500人ならば8年間で3万人ぐらいになります。1万2000人ぐらいでとどまっている、終わっているということは何を意味するかといいますと、裁判員裁判の対象となる深刻な事件といいますか、凶悪な事件というか激減したということです。わずか8年ぐらいで凶悪な事件の発生件数が3分の1近くに減るということは、これは考えてみれば大変なことです。世の中がよほど平穏平和な、そういう国になったのか、あまりそうは思えない。なんでこんなに凶悪な事件減ってるんだろう。新聞を見ると何か禍々しい事件が続いているようにも新聞紙面、テレビ報道などからは感じる。でも実際の発生件数という客観的な指標で見ると、実は人の生命に関わるような重大事件、深刻な事件というのは減っているというよりは激減していると言っていい。そのくらい裁判員裁判という難しい裁判をやるには神風と言ってもいいくらいに好ましい条件に恵まれた、滞りなく実行したいと思っている人々にとっては恵まれたという表現になるでしょう。しかしそれでもうまくいかないのです。もし当初予定していたように年間3500人もの被告人の事件が裁判員裁判になっていたら、党にも明確に名実ともに破綻をしていたでしょう。 今日まで生きながらえている理由の一つは重大事件の数が少なくなったということもあります。さてもう少し中身を見てみますと、毎年11月に送られてくる裁判員候補者名簿にあなたの名前が搭載されましたよというその名簿搭載通知、これが送られてきた人の数というのが約240万人に達しています。240万人に達していて、その中で実際に地方裁判所からあなたは裁判員候補者に選定されたので何月何日当地の裁判所地方裁判所に、来てください、こういう通知が来た人の数が96万人、100万人近くになっています。240万人ほどが名簿に載って100万人近くが実際に呼び出されている、こういう数字です。さてこの8年、特徴としてまず明確に言えることは何かというと、裁判が長期化して争われ方が複雑化しているということでしょう。裁判が長くなった、さまざまな争いが複雑に行われている。2009年に始まって、今年2017年の3月までの最高裁発表の統計数字を見てみますと、この8年間に大きな変化が見て取れます。例えばその一つは裁判が始まってから終わるまでの審理期間です。審理の長さですね。裁判員裁判が始まった年は5ヶ月でした。今年3月は10ヶ月に伸びてます。一つの事件の審理が始まってから終わるまで、当初5ヶ月だったものが10ヶ月になったということは、期間が2倍に伸びたということを意味します。裁判員裁判の特徴として、法廷が開かれる前に公判前整理手続きというのが行われて、まあ、いわば下料理というんでしょうか、下作りが出来上がって最後の調理のところだけに裁判員が参加するというのが裁判員裁判の特徴です。下作りとか調理とかいう言葉はあまり良くないかもしれませんが、要するに分かりやすく言えばそういうことになります。さてその下作りの公判前整理手続きという、これは手続きは裁判官と検察官と弁護人で行う、被告人は普通は出席していないと思います。出席することはできることになってますが、多くは出席していないでしょう。で、さてその整理手続きが始まった年3ヶ月弱だったのが今8ヶ月強になっています。2倍以上、3倍近い公判前整理という論点を整理して、どこは何をめぐって争うか、そういう準備手続きをする期間そのものが長くなっている、非常に長くなっている。で、実際法廷が開かれるのは短い期間だということで、多く3日から5日ぐらいというようなことが言われていましたけれども、今平均の審理期間、実審理期間と言ってますが、実際に法廷開いている期間ですけれど、これが当初 3.7 日だったのが 10.2 日、これも3倍ぐらいになってます。平均改定日数と言いまして、何回ぐらい法廷開くかという、そういう数え方があります。当初3回強だったのが今5回近くになってます。これも改定回数が増えた、取り調べる証人の数も2倍に増えた、それから裁判が審理が終わってからですね、みんなで評議をするという、そういう つまりみんなでこう話し合う、裁判員や裁判官が話し合う時間ですけれど、これも2倍近くに増えた。要するに全部増えてるんですね。で、裁判員裁判というのは採用する、実施するということが決められた時の大きな目標の一つが、早く裁判を終えるということでした。現在の裁判があまりにも判決まで時間がかかりすぎている、それを短くしよう、そういうことで裁判員制度を採用するんだといったような議論が国会でも何度も言われました。で、結果はどうかというと、今お話をした通りで、さまざまな指標を取り上げて比べてみると非常に長くなっている。裁判員制度を採用した目的が当局の説明のに従っても全く失敗であるということにならざるを得ないですね。短い期間に審理を下すといっても、その準備期間が長大になり、裁判が始まってからの審理の日数も増え、さまざまに複雑化する争われ方が延々と続くということになった結果、裁判員裁判は決して短く終わる裁判ではないことになって現在ある。これが裁判員裁判の特徴の一つです。これを一体どうするつもりなのかということを、最高裁はこの長くなっている裁判をどうするのかということについて具体的な方針を示し得ていません。短くしろということを強調します。しかし、短くするということ、今よりも短くするということになれば、これはもう裁判が裁判であることをやめるというぐらいの、つまり形ばかりのおざなりな裁判まがいのものになるというところにまでギリギリに来ています。これをさらに短くするというのは、もう裁判の自滅以外の何物でもない。現場がとても従いようがないという状況にまでなっていると言っていいでしょう。で、実際裁判が長くなるということは、参加してもよいという人がどんどん減る理由にもなりますから、もう最高裁としては身体極まった状態になっているということになります。短くしなければ人は来てくれない。しかし、短くすれば本当に来てくれるかといえば、その保証もない。そして現場は短くすることについては、それは無理だという声が強い。この状況、この出口のない破綻の状態を、寺田最高裁長官は大きな破綻はないという言葉で説明している。この説明そのものが、まあ破綻をしていると言ってもいい。これが裁判員裁判の大きな特徴の一つです。今週はここまでにしましょう。またこの話は来週続けたいと思います。よろしくお願いします。